努力しないで愛される恋愛チャンネル、アリエです。
ボロです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。3本目の動画は、恋愛お付き合いが始まってて、なんかこう大体2ヶ月とか3ヶ月ぐらい経つと、なんか男の人って、はい、なんかだんだんデートの回数とか、なんかこう連絡の回数が少なくなってきて、はい、仕事が忙しくてとか、あのついつい忘れちゃったみたいなことを言われて、はい、あれは一体何なんですかっていう感じ。なんか最初本当に男の人の方からグイグイグイグイ来て何なんだろうっていうところをちょっとあのもうバッサリと教えていただければ
。なぜああなるのか。
なんでああなるんでしょうね。不思議ですよね。
なんですかね。
なんなんでしょうね。
まあでもあれですね。
うん、
飽きちゃったんですね。
そうそう、飽きちゃったんですね。バッサリ言っちゃいましたね。
はい、
なんか、なんなんでしょうね、本当にあれね。
まあでも男って確かに口説くときの方が一生懸命な人は多いですよね。
うん、手に、なんかあれですかね、こう、手に入れた魚。うん、なんかこう
釣った魚にね、あ、そう
か、釣った魚には餌やらない。
そうだから、うん、釣られちゃダメっすよ。
釣られちゃダメなのか、うん、そうか、お付き合いと釣られるのは違うのか。
そうだから付き合ったところで、
うん、
どこかまだこいつは俺のものになってないな感がちょっとある人が僕はいい女かなと思いますけどね。
なるほどね。それは例えばどういうふうに醸し出せば良いのかしらね。
醸し出し方ですか。醸し出し方があるのかな。ちょっと分かんないけど。でもなんかあれじゃないですか、
うん、
なんか全部イエスコちゃんだと僕はそうなっちゃいます、
ね、ああでもそれはあるかもしれない。なんかよくなんか彼のためにこうしたいああしたいっていうふうに思う人はちょっと難しいのかも。逆に、
あ、いやいや、それは別に全然いいので、
うんうんうん、
いいけど、そのなんか、全部イエスマン。
ああ、なるほどね。
彼のためにこ、の彼にいい、
うん、
何、居心地がいいように家ちゃんとやっといてあげたいとか、
うんうんうん、
そういうのは、
うん、
母性から来てる愛情表現だと思うので、うんうん、それがマイナスになることは僕はないと思いますけど、
うんうんうん、
そのなんか、何でも全部結局俺の思い通りだなっていう子は、つまんないんで。
あ、もうつまんないよね。
うん、
確かにね。はいはいはい。
で、あれじゃないですか。なんか、
うん、
僕ビジネスとかやってたりとか、はいはい、例えばイベントとかやったりとかした時に、
うんうん、
あのなんかよくね、イベントとかどんなイベントやったらいいとかみんなね、ビジネス、
うんうん、
ビジネスやってない人も多いと思うんですけど、うんうん、ちょっと想像してほしいんですけど、
うんうん、
例えばじゃあね、ご縁がつながるようにパーティー企画しますとか言うと、
うんうん、
友達に聞いたりとかしてどういうパーティーやりたいとか言って、
うんうん、
こういうのがいいとかって、うん、それで企画すると結局人が来なくて、
うん、
あいつら来るって言ってたのに来ないんだよとか言うんですけど、
うんうん、
あのでなんか下手すると責めたりね、
おう、
なんで来なかったのとか、
うんうんうん、
でそれは僕のメンターに最初に言われた言葉が何かっていうと、
うん、
お前のイベントに人が来ない理由は、
うんうん、
お前がつまんないからだって言われたん
ですね。
お前がつまんないからだっていうのを言われて、
うん、
それだと思いますよ、僕は。だからその時に、男性はさ、あの、なんか、口説く時はさ、すごい一生懸命なのにさ、釣った魚に餌やらないよね、とか言ってる人は、多分一生それだと思います。
うん、おなるほどね。じゃ自分が、うん、自分を面白おかしいっていうか、自分の中身を詰まった女になれってことか。
そうだし、うん、やっぱちゃんとその自分を生きることだよね。相手のイエスマンにならないっていうのが僕はすごい大事なことかなと思いますよ。
なるほどね。なんかでも、うん、女の人ってすごい、やっぱその辺って難しくてさ、女の人ってやっぱ共感力がすごい強いじゃないですか、
うん、
そうするとやっぱ男の人と共感しちゃうんでしょうね、多分余計好きだとさ。
いや、それは共感じゃなくて怖いんだと思うよ。怖くて、自分を出すのが怖くて、全部相手に合わせちゃってるっていうだけで、それと共感は僕は違うと思いますよ。
ああ、そうなんだ。へえ、うん、なんか深いな。なるほど、
うん。
そっかそっか。自分を出すか。
で、自分の軸みたいなもんが僕は大事だと思いますけどね。
うんうんうん、自分の軸か、自分の軸。
だって一番楽しいとこ行くよ。
まあ、そうだよね、私もそう思いますよ、うん、
だって仕事が楽しいとしても、
うん、
休む場所は必要だし、
うん、
休む時間は必要で、
うんうんうん、
365日24時間仕事できないじゃないですか、
うんうんうん、
だその、
うん、
少ないにしてもその空き時間を何に使うかっていう時の優先順位であなたのことが低いっていう状態です。
うん、まあそうですね、そこのまず事実を見つめた方がいいですよね。
そうそう、それをまず受け入れないと次に進めないので、
うんうんうん、
あのショックかもしれないけど、それをまず認めた方がいいと思いますね。
そうですよね、うん、まず自分が今は優先順位は下がっちゃってるんだっていうところを認めて、
うん、
そこからじゃあ、どうすればいいのかっていうのは相手に合わせるんじゃなくて、うん、自分が自分をなんかこう、うん、なんていうのこう、まあ、中身を詰まらせるっていうか、
うん、
なんか会いたいなって思わせるような女性になるっていうふうなことですよね。
そうそうそう、
うんうん、
でその今の彼と別に、
うん、
あのなんか一緒にいたら楽しいなっていう男性を何人か別に付き合わなくてもいいので、
うんうんうんうん、
いてその人たちからもお声がかかってる状態にしとけば、別に彼氏から、
うん、
じゃあもう会えないとしょうがないねっていうので、自分は自分で人生楽しむっていうことをちゃんとしていけば、
うんうんうん、
力学って変わってくると思うので、まあその彼とうまくいくようになるのか、それともそのねちょっと遊んでた人の中からもっといい人が出てくるのか、
うん、
それちょっと分かんないですけど、
うん、
そうケースバイケースだと思いますけど、
うんうん、
まあそういう感じかなと。
なんか私は友野さんのそのなんか他の人ともちょっと遊んでみるっていうのはすごいいいと思うんですよね。だってやっぱ男の人と今ちょっと一人と、まあ、ちょっとうまくいってなかったら、うん、他の男性となんか遊ぶことでやっぱりまた変わるじゃないですか、
はい、
だけどなんか私のお客さんの中でやっぱり一人好きな人が出てきちゃうと、もうなんか他の男性と遊ぶことすらなんか面倒くさくて嫌だっていう人もいるんですよね。
めんどくさくて嫌だ、
うん、もうそういう気分にならないって。だったらなんかフラダンスと か、
うん、
なんかそういう感じで気分転換できるけど、
うん、
もうなんかボーイフレンドとか飲み友を作りたくないって言っちゃう。
でそれでその自分の彼とはうまくいってるの？
言ってない。だから言ってないから気分転換で、じゃあ他の飲み友とか探してみたらって言うと、それは絶対嫌なんですって、うん、じゃあ気分転換だったら例えばそのフラダンスしたりとか他のことでしたいって言うんですよ、
うんうん、まあいいんじゃない、それがしたいんだったらそれで
も。なるほど、まあ、それでも満たされればなんとか、恋愛もなんとかな。
まあぶっちゃけ満たされないと思いますけど、やってみたらいいんじゃないですかって僕は思いますけど。いや別に詰めてるしたり怒ったりしてるんじゃなくて、だって男性とのパートナーシップって他の何かでも見られるもんじゃ僕はないと思うので、それはただの自分の中の価値観じゃないですか。あ、すごい変わった話していいですかね。
どうぞしてください。
なんかみんな低層観念とかさ、まあ別にエッチしなくていいと思うんですよ、
うんうん、
その他の男性と2人でご飯行くとか、
うんうん、
まあその浮気にならない範囲でやればいいっていう提案を僕はしてるだけですけど、うんうん、まあ、今そういうふうに言ってる人ってその低層観念がより強い人だと思うんですよ、
うんうん、
もう彼氏がいるのに他の人と2人でご飯食べに行くなんてとか、
うんうん、
っていうレベルまで低層観念が強いからそういう発言になるんだと思うんですけど、うん、日本人って江戸時代まで乱婚制度だったんですよ。
そうなんです
か。そうなんですよ。知ってる？
知らない。知らない。知らない。
あの武家とか公家は、
うん、
あの戸籍制度でどこに誰が嫁いだとかあったけど、
うん、
江戸時代の農村とかは子供生まれるじゃん、この子供お父さん誰だか分かりませんっていうのが普通だったんです。
え、本人も分かってないの？
分かってない。あ、もちろん誰とエッチしたか分かってるよ。だけど、その予売文化っていうのが昔あって、
はいはい
はい、で予売でもう複数の人相手にするのが普通だったんだって。
うん、
でそれはなんでかっていうと、多分子供がよく死ぬし、
はいはいはい、
あとはだからそのなんだろう、うん、1対1の関係性で行くよりも、
うん、
そのもちろんお母さんは誰かは分かるじゃない、
うんうん、
でそれに対して村全体で子育てするようなスタンスだったらしくて、
うんうんうん、
だそっちの方が多分村っていう単位で見た時に、
うんうん、
その村が存続していくシステムとして合理的だったんだと思うんだよね。だから文明開化があった後に白人がいっぱい来て、たくさんの人が日本に関する手記を残してるんだけど、
うんうんうん、
その人たちにもう日本人の女性の低層観念の低さには驚かされるってたくさんの人が書き残してるんですよ。だからその末裔ですよあなたっていう話で、いや別にね低層観念は今現代は現代でそれでいいと思うんだけど、
うん、
どっちが合ってるって話を僕はしたいんじゃなくて、
うんうんうん、
そのあなたが絶対的だと思ってるその価値観はただのあなたの、
うん、
あ思い込みだったり今の社会から要請されてるものに過ぎないわけだから、
うんうんうん、
別に複数ので男性とご飯食べに行くぐらいはいいんじゃないですかって僕は思うっていう例で今挙げただけなんですけど、
うんうん、なるほどね。でもなんかその話すごい面白いですね、
うん
うん
うん、いやだからそんぐらいだから僕らの価値観って
あ
ね、
うんうん、そうそうそうそうだよね。
そうそうそう
確かにそうだよね、
はい、
うん、そっか。なんかね世間だとほらなんか、まあ、いろんなほら政治家さんとかさいろんなことがちょっとね、
うん、
あれしちゃうとね、なんかね、まあ、スキャンダルになっちゃうから、やっぱりなんかこう、なんていうのかな、かしこまった恋愛感っていうのが美徳なのかなって思ってたけど、なんかこう、恋愛って楽しくて自由ですもんね。
そうですね、
うんうんうん、だからやっぱりこう自由な感覚で行った方が結局はうまくいくのかな。
いや、そうっすよ。だって今地球上に一切多不正の村とかあるんですよ。今地球上に一切多不正の村とかあるんですよ。マレーシアの奥の奥地とか行くと。
あ、そうなんだ。
女の人一人で旦那さん 4,5 人いて、で子供生まれるじゃないですか、
うんうん、
でどの 4,5 人の旦那さんの誰がお父さんかわからないじゃないですか、
うんうんうん、
で生まれてきた子供に一番その顔に似ている人がお父さんっていう部族が今この地球上にありますから。おおらかですよね、すごい。
そう、おおらかですよね。
あとアマゾンの奥地にある、
うんうん、
個人名っていう概念がない村があって、
あ、はいはいはい、
うんうん、そこだと、すごくて、
うん、
そこは一夫多妻制の村なんだけど、うん、
一夫多妻制、
うんうん、弟が成人したお祝いにお兄ちゃんが第三夫人をあげるっていう、う
んうん、第三なんだ。
第三夫人をお祝いにあげるっていう。だそこはだから個人、僕らは個人の恋愛感覚じゃないですか、
うんうん、
でだし自由恋愛とかっていう概念がもちろん正義だから、
うんうんうん、
僕らからすると随分はぁみたいな、何その第三夫人の人権はどこにあんのって僕らは思うけど、彼らは多分個人名もないし、
うん、
村っていう単位でしかものを考えてないから、
うんうん、
まあその多分おそらく第三夫人にとってもそれは誇り高いことだったりとか、うん、第一夫人になるわけだし、
うん、あ、そっかそっか、そうだよね、
だし、うん、みたいなのがあるんだろうけど、そこはそこの、ね、概念があったりとかするんだろうから、
うんうんうん、
その僕らが簡単にジャッジできないとは思うんだけど、まあそんぐらいだから多種多様だってことですよ。
そうですね、うん、自分の気持ちに聞いて、なんかこう一番楽しくて自由な感覚を選んでいったら、
うん、あ、そうそうそう、
一緒にいい恋愛できるかなって思いました。
そうですね、
ま、なんかまとまってるのかな、わかんないけど、
まあだからその自分でブレーキかけなくていいんじゃないですかね、と。
そうですね、うん、ブレーキはそう、うん、やめた方がいいですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、面白い。